こんばんは。8月14日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。イエイ。この番組は毎週火曜日11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当てて掘り下げていく情報バラエティです。というわけで第2週パーソナリティを担当します、自転車大好き、食べるの大好き、俳優のえのきなつみです。イエイ。よろしくお願いします。いやー、8月ですね。皆様はどうお過ごしでしょうか。今年は今日8月14日は何か記念日あるかなーと思って調べてたんですけど、そしたら今年残り139日だそうです。いやー、びっくりして、もう多分半分は過ぎてるんだろうなーと思ってたんですけど、まさかもう140日もうないです。いやー、ちょっとね、やり残したことがたくさんあるので、ちょっとね、少しずつレベルアップして、少しでも物にできるようにちょっと頑張っていきたいと思うので、ちょっとね、私を見守っていってください。よろしくお願いします。そして今週のスポットライトではお盆の秘密に迫ります。後半では週担当のパーソナリティによる個性豊かなオリジナルコーナーがございます。第2週の今夜はなつみんの絵本劇場です。当劇場の支配人なつみんがおすすめしたい絵本を紹介朗読します。またリクエストやおすすめの音楽もご用意しておりますので、最後までお楽しみください。いやー、それにしてもね、まだまだ暑い日が続いておりますが、皆様はどうでしょうか。体調は崩してないでしょうか。私はですね、ちょっと先週ほどですね、またね、鼻風邪をしましてね、ちょっとあ、やばい、もうすぐ収録だ、やばいやばいと思ったんですけども、なんとか多分鼻声ではないはず、きっと大丈夫なはず。皆さんちょっと聞いててください。それでは行きましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、ということで今週のスポットライトはお盆です。夏といえばお盆。皆様もしかしたら帰省先で聞いていただけているでしょうか。どうですか。よかったら聞いてください。夏といえばお盆。お盆休みには故郷に帰省したり、お墓参りをしたり、楽しいイベントがたくさんありますが、ご先祖様を自宅に迎えて供養する大切な時期でもあります。今回はお盆について深く掘り下げていきたいと思います。お盆というのはご先祖様を供養する儀式で、正式には裏盆と言います。ご先祖の霊がこの世に里帰りする大切な時期、ご先祖様を霊に迷う霊を招いて供養します。その中でもお盆には7月の新お盆と8月の旧盆があります。なぜ2つあるかと言いますと、明治6年、今まで使っていた暦を欧米と同じ暦に変更したからだそうです。明治5年の12月3日が突然、明治6年の1月1日になってしまったので、当時はいろいろ混乱したそうです。そりゃそうですよね。現代で考えたら12月入ってもうすぐクリスマスだねーなんてワクワクワクワクしていたら、いきなりお正月がやってきちゃったってことですもんね。いやー、私もうプレゼントはもらえない身ですが、もし自分の時代にこれがね起こってしまったら、いやー、混乱するどころか多分泣いてね、多分クレームを出してるかと思います。はい。この時期、お盆の時期も8月から7月に変わりました。でもこの旧暦では農業がね、閑散だった時期だったんですけども、1ヶ月早まっちゃったっていうことで、もうね、農作物をね、収穫ね、しなきゃいけないのに、ご先祖様を招いて、あ、来てくれてありがとうって言って、奉納するっていう時間がなく、ま、そうだったら、じゃあ1ヶ月遅くしようかということで、 月遅れの盆ということで、8月15日をお盆にしましょうっていうことになって、現代に至ったそうです。私自身、お盆イコール8月なイメージがあるので、もしリスナーさんで、あ、私7月にお盆やってるよなんて人がいたら、ぜひコメントをください。さて、お盆に迎えるにあたって、ご先祖様を迎える精霊棚を飾ります。キュウリの馬、ナスの牛、ホオズキの提灯などを飾ります。キュウリの馬とナスの牛というのは、まあ、ご先祖様に、馬に乗って早く帰ってきてくださいね。牛の時は、ゆっくり、ゆっくり帰ってねっていう意味があるんですけども、なんか一つ、なんか違う一説もございまして、私これ初耳だったのですが、ご先祖様は馬に乗って、牛は荷物を乗せて帰るっていう説もあるそうです。いや、確かにね、いっぱいせっかく帰ってきて、もしかしたら、法要された食べ物とかをいっぱいね、牛の上に乗せて、ゆっくり帰っていくっていうのも想像つくなと思って、あ、これはこれで素敵だなと思いました。ほおずきを飾るのは、ご先祖様が戻ってくるときに、提灯のように足元を照らすためとか、迎え火や送り火を表していると言われています。そして飾り棚を飾り終わったら、迎え火を焚きます。13日の夕刻、盆の提灯に火を灯して、その煙に乗って、ご先祖様が、先ほど言ったキュウリの馬に乗って帰ってき、またそして16日、または15日に、家に迎えたご先祖様を牛に乗せて、または馬に乗って、牛に荷物を乗せて、天国に送り返すって言われております。迎え火、送り火に炊くときには、自分のお経を唱えたり、地域に伝わる言葉を唱えたりすることもあるそうです。さて、お盆について簡単にご紹介したところで、ここで一曲お聴きください。ダオコ・ユネズエ・ケンシさんで、打ち上げ花火。お聴きいただきましたのは、ダオコ・ユネズエ・ケンシさんで、打ち上げ花火でした。こちらの曲は、アニメの映画にも、実写の映画にもなった、打ち上げ花火、下から見るか、横から見るかの主題歌です。映画でも出てくる夏の風物詩、打ち上げ花火も、精霊送りの行事から生まれたそうなんです。いや、すごいですよね。すごい綺麗な花火がバンバン上がっている中にも、ね、ご先祖様を送る日にもなるっていう、ちょっと素敵な行事だと思うんですけども、その中でも、また、ね、各地、地方ではいろんな行事でご先祖様を送っているそうなので、後半ではそちらについてご紹介したいと思います。まず、東北の青森県では8月の16日、あさってですね、8月の16日、ひながしと呼ばれる行事が行われます。足がやを編み上げた長さ3メートルジャグ、幅 1.5 メートル、帆柱3メートルの船を3隻に火をつけて、1隻を5、6人ずつに若者が引きながら川を下る行事があるそうです。いや、すごいですよね。結構でっかい、船に火をつけて運ぶそうなんですけど、いや、これちょっと詳しくわからなかったんですけど、火って、もうつけ始めてから、持っていくんですかね。それとも火をつけて、ブワッて燃え上がってから、みんなで、その5、6人で引いて川を下るのかなって、ちょっと調べてたんですけど、よく見つからなくて、ちょっと知ってる方がいたらぜひ教えてほしいです。あとこの若者って書いてあるんですけど、いや多分女性はやらないと思うんですけど、いや男性と女性が合わせて5、6人なのかなとかちょっと考えたりとかしちゃいました。はい。まあ、次に、長野県川べりにて仏様を背負う形にして家に帰ってくるのを迎え火を焚いてお迎えしますが、その時にですね、じいさん、ばあさん、この明かりで、おいで、おいで、と唱えて、その体勢が、その、おんぶ。まあ、おじいちゃん、おばあちゃんなんで、おんぶして、お家まで送ってあげるよ、っていう意味なんですけど、ちょっとね、これも、ちょっと想像してたんですけど、いや、もし一人でやってたら、ただの変な人だな、とか思いながら。そうなんですよ。なんか、これもこれでちょっと、一人でやってたら怖いんですけど、いや、でも、すごい優しいな、って。まあ、馬に乗って、帰ってくるんですけど、馬じゃなくて自分の、 まあお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんに当たると思うんですけども、その方をおんぶしてお家まで連れて帰ってあげるっていうのも、いい一種のね、風物詩だなと思いました。まあ次に、関西でもやっているんですけども、通常のお盆とは別にですね、8月の23日から24日にかけて、児童盆と呼ばれる子供たちが主役の行事があるそうです。いや、これ初めて聞いたんですけど、いや、関西なんで、まあ大阪とかなんですかね。私、大阪は多分まだ人生で一回しか行ったことないんで、ちょっと詳しくないんですけど、まあ、この行事がですね、準備が初日の朝に、町内の人が協力して行い、地域で祀ってあるお地蔵様をきれいに飾り付けて、お供え物や提灯を置いて、その後に日中では僧侶や子供へのおやつの配布があり、夜には踊りや花火などで子供向けの催しを賑やかに過ごすことが多いようです。と書いてあるんですけども、いや、なんかね、いいですよね。なんか、その日、8月の23日と24日だけは、その子供が主役みたいな、なんか、いいですよね。なんか、ちょっとしたハロウィンの夏バージョンみたいな感じがして楽しそうだなと思いました。次、九州の福岡県なんですけども、熊野神社に8月14日に開かれる綱引きがあるんですけども、全身に酢を塗って黒鬼に扮した子供たちが大綱を持って町内を引き回しますっていうのもあります。いや、これもなんか面白いですよね。なんか、黒鬼っていうのが、まあ、ちょっと調べていただければわかるんですけども、お盆にもちょっと昔話がありまして、そのところに鬼が現れるんですね。その子鬼さんに子供がちょっと黒い酢を塗って、その物語の主人公になって綱を引いて歩き回るっていう物語に存じたお花、いい催しだなと思います。まあ最後に沖縄県なんですけども、沖縄の伝統な舞踊、エーサーも踊りの盆踊りの一種だそうでして、この世に降りてきた先祖の霊を太鼓を叩いて再びあの世で送り出したと言われてるそうです。いや、エーサーって結構有名ですよね。私も生では見たことないんですけども、いや、ね、YouTube の動画とかでエーサーを見たことあるんですけども、いや、これがまさか盆踊りだと思ってなくて、いや、これもすごいなーって思いました。いや、で、この中でもね、特に見たいなと思ったのが、この、ちょうど、間もなくなんですけども、この、8月16日、やっぱり、ひな流し。いやー、これがね、ちょっとやっぱ気になるので、なんかどっかで見つかったらいいなとか、もしかしたらニュースでもやるんじゃないかなと思うんで、ちょっと、8月16日の夕方のニュースとか、8月17日の朝のニュースとかに、ちょっと、スタンバってみよう、ね、見てみようかなと思います。もしね、詳しい方がいたら、ちょっと、青森県について、ちょっと、詳しく教えてほしいなと思います。などと、ね、まあ、地域によって、様々なお盆行事があるんですけども、まあ、今回ね、ご紹介できなかった地域もありますので、まあ、よかったら、あ、これ地域、教え、ね、紹介してくれなかったとかあると思うんですけども、よかったらね、ちょっと、あ、これ知ってるとかもあったら、ぜひ教えてください。はい。まあ、お盆でね、今いろんな行事があってね、羽目を外してしまうと思うんですけども、いや、私、つい最近、友達が、長岡県の、新潟の長岡市にある、長岡の花火大会に見に行くって言って、車に乗って行ったんですけど、いや、花火を見る前に、玉突き事故に遭っちゃったみたいで、その、ちょうど友達がいた車が真ん中だったらしくて、後ろからガッて当てられちゃって、まあ、前の車でも傷つけちゃって。まあ、結局、一番後ろの車が悪いってことになって、別に慰謝料とか特に払わずに済んだそうなんですけども、今その友達首を痛めて、毎日病院通いしてるので、いやーもうね、せっかくのね、花火大会見に行こうとしたのに、見る術もなく、ね、交通事故にあって首を痛めて、今は、病院通いということでね、いやね、一個なしなんで本当にね、事故にあったりとか、怪我したりとか、病院ね、病気になっちゃったりすると、本当にね、いいことないので、もうぜひとも皆さんもね、残り少ない夏ですけども、まあ本当にね、事故とかね、怪我には十分気をつけてね、残りの少ない夏を楽しんでください。では以上、今週のスポットライトはお盆でした。
レディオライスカウ。
ここは毎月第2火曜日のみ開く絵本劇場。今月はどんな絵本があなたを待っているでしょうか。ようこそ夏美絵本劇場へ。私は当劇場の支配人夏美でございます。ここでは私がおすすめいたします絵本を朗読紹介させていただきます。今月は夏にぴったりな絵本をご紹介いたします。絵本はたこ焼きのたこ三郎でございます。それでは始まり始まり、たこ焼きのたこ三郎。長谷川義士。ここはとあるたこ焼き屋。あれあれ？たこ焼きが一つ転がり出ました。あっし、たこ焼きのたこ三郎でござんす。行かせておくんなせ、行かせておくんなせ。行くってお前どこへ行くねん。やっとたこ焼き屋があったとこやで、と兄のたこ次郎が止めました。あっし、わけあって、行かねばなりやせん。行かせておくんなせ。行ったらあかん、兄ちゃん。どないしても行く言うやったら、ソースぐらい塗って行ったらどうやのん。と、妹のタコ子が言いました。ソースを塗ってもらうほどのもんじゃございやせん。あっし、みんなとは違うんでい。それを聞いて、母のタコエが、何言うてんの、あんた。外カリカリで、中トロトロの、同じたこ焼きやん。違うんでい。行かせておくんなせ。どうか行かせておくんなせ。そこまで言うんやったら、わしは止めへん。お前の人生や、好きにしたらええ。父のたこ一郎が言いました。すると、鉄板の端から声がしました。わしはもう三日前から焼かれて、外も中もカリカリや。そやけど、このカリカリが、ええって言う人もおるんやで。長老のタコザイモンさんです。なあ、タコザブロー。世の中には、お前を必要としている人もいるんやで。それからなあ、一言言うとくわ。お前、大阪弁喋りや。つべこべ言ってないで、早くソース塗ってもらってよ。私の出番がないでしょ。口を挟んだのは、マヨネーズの姉さんでした。すると、タコザブローが、姉さんにはお客さんが塗ってと言った時に出てくるんじゃございやせんかい。あっしや姉さんの世話にはならねえつもりでござんす。さっきから聞いてたら、誰のおかげで焼けたと思ってるんでがす。外から声がしました。プロパンガスの大将です。わしがせっかく身をガスにして、こんがり焼いてやったんでがす。それを偉そうに、ガス。あれ。ブス、パス、ガス、三日前にも切れはったんや。ガスがなくなってきたんや。長老が叫びました。ガス欠やー。そこに近所の吉尾くんとおばあちゃんがやってきました。ちょうど焼けてきたよな。全部もろっていくわ。おばあちゃんが言いました。あっしは勘弁しておくんなせ。黙って行かせておくんなせ。あっしは買ってもらうわけにはいかねえんでい。わしのせいや。たこ焼きのおやっさんでした。わしが、実はわしがたこ三郎にたこ入れ忘れたんや。それを聞いて、よしおくんが言いました。そのたこの入ってないたこ焼きちょうだい。え、こんな足でいいんですかい？タコの入ってない足でいいんですかい？タコ三郎が言いました。すると、ヨシオくんが、昨日僕、歯が抜けてん。おしまい。はい、いかがだったでしょうか？ちょっとね、タコ三郎ということで、タコ焼きのちょっとした日常を描いた絵本なんですけども、ちょっと前回、七夕マンというものを絵本で読ませていただいたんですけども、結構私の聞いてくれる友人が反響が良くてですね、七夕マンが。なのでちょっと今回ちょっと頑張ってみて、タコ三郎の絵本を読んでみました。 いやー、ちょっとね、キャラクターがね、3、4人もね、出てくるので、いやー、声だけでね、どこまで伝わってるのかは、ちょっと、また友達に聞いて、感想を聞いてみたいなと思います。よかったらリスナーの皆さんも、あ、これよかったよとか、絵本、これおすすめだよっていうのあったら、ぜひ教えてください。それでは、ここで一曲お送りします。ゾーンさんで、シークレットベース、君がくれたもの。
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
told. 83MHz、アイアンドララ FM よりお送りしております。ラジオとラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージの送り先をご案内いたします。アイアンドウララ FM ホームページにより番組名ラジオとラジコ宛てにお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります専用フォームからご応募ください。また番組の Facebook ページでは各パーソナリティによる放送後期やオフショットお知らせなども掲載しておりますので、公式サイトと合わせてご覧ください。いやー、今日はですね、朝からね、ちょっとね、幸せなことがありまして、私、寝るときって、毛布が大好きで、毛布に頭をくるんで寝るんですけども、そのね、毛布の位置が、今日ベストポジションだったんですよ。その肩を支えてくれて、首も、頭も支えてくれる、このベストポジションやってきたと思って、いやーね、ちょっとね、いつも起きる時間から、1時間ぐらいちょっと、ね、長くお昼寝をしちゃいました。はい。ラジオとラジコは毎週火曜日の夜11時のレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホ、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜にもございますので、ぜひお聞きください。さて、来週の放送は8月の21日火曜日。担当はこの方です。
こんばんは。第3週目担当の相原龍太と申します。来週の放送もぜひ聞いてくださいね。 Don't miss it。
はい、第3週担当パーソナリティの相原龍太さんでお届けいたします。お楽しみに。それではお相手は私、第2週担当パーソナリティの榎木夏実でお送りしました。それではまた来月、バイバイ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。